先ほどご紹介にあたりました杉山です。井上館長の僕の紹介というのはおそらくウィキペディアから取ったんだと思うんですけど、これが間違いばかりです
。すみません。
早く、退職したりしてますので、あまりウィキペディアは信じない方が、本人に聞く方が早いというふうに、思います。私は専門は経済史なんですけれども、思想史に関してはですね、福沢諭吉の学弟子であった阿波達治という自由民権運動家の研究をもう、30数年、ずっとやってまして、全集の編集員とかも、やって、どうしてもですね、そうしたその馬場のような急進的な自由民権運動の方から、この時代を見るというバイアスがもかかっていると。だからなるべくそういうのを修正しながら今日のお話をしていきたいというふうに、思います。で、さて今日はまず最初に列目の方にずっとあるのと同じような話をさせていただきますけれど、最初に福沢諭吉という人についてですね、皆さんご存知といえばご存知だと思いますけれども、全体像、についてはよく、なかなかどういうふうな思想的な変化をしたのかというのは分からないと思いますので、彼の生涯をですね、簡単にこう見ていきたいと。下の方がちょっと見えないんですけれども、生まれたのが1835年、天保5年で、亡くなったのがですね、1901年、明治34年、20世紀になってすぐ、66歳で、亡くなっています。で、当時 の平均寿命というのは45ぐらい、でしたから、福王時典というのも見ていただければ分かりますけれども、大体ですね1880年、以降というのはあまり書いてなくてですね、彼の、人生の半分前の方が中心になっていて、80年以降というのはですね、老余の半生というふうにも言って、だからそのくらいまでが彼は、彼の人生の認識というものは、そういうものだっただというふうに言っていいと思います。で、彼の人生の中でですね、重要なのは欧米体験ということですね。で、最初に長崎にも行っていますけれども、ご存知の通りですね、それまで緒方塾で蘭学をやっていたわけなんですけれども、横浜が開港になってですね、すぐ、その時は築地の鉄砲寺にいたわけですけれども、やってきて、来たら何にもわからない、字もわからない、何書いてあるか全くわからないということでですね、もうこれはダメだと。ころで書いてあるのはおそらく英語と言われるもんじゃないかというふうに悟ってですね、すぐもその日からもう独学で、基本的にはですね、英語、英学を学ぶようになります。そして、早い時期からですね、要行をするわけですけれども、3回、海外には行っています。まず1860年に、幕府の憲兵使節団で、これは従僕としてですね、木村摂津守の従僕として行ってるんですけれども、この時はサンフランシスコ、これ勘定丸に乗って、行っていますけれども、この時はサンフランシスコだけ、行きました。それからその2年後にですね、今度は幕府の遣欧使節団、に、随行しまして、この時はもうすで、にですね、翻訳型で、ヨーロッパの、フランスからマルセイユから入ってですね、イギリス、オランダ、ドイツ、ロシア、スペイン、ポルトガルというふうにもほとんど西欧諸国をですね、約1年かけて回っています。この2つのですね、経験というのは非常に大きかったわけですね。で、この時ロンドンで、特に英語のですね、学校用の入門書というものを買って、それをもとに書いたのが西洋事情と言われるものです。 でこのように、まあ、福沢にとってはですね、欧米体験、これは居留地から始まるわけですけれども、これが非常に大きかったわけですね。で特にこの欧米体験というのはですね、単なるこう欧米体験じゃなくて同時にですね、アジア体験でもあった。でそれはなぜかといえばですね、往路復路においてですね、どうしてもアジアの諸国を通らなければいけないということがあったわけですね。でこの時に彼何感じたかというと、まあ、インドとか中国でですね、まあ、白人といっても主にイギリス人ですけれども、イギリス人がいかに横暴であってですね、インド人、中国人というのがいかに卑屈であるのかと、でこういうふうになってはいけないんだということをですね、非常に強く感じたわけです。でこれがいわゆる、まあ、外圧と言われるようなものに対するこう危機感に、彼の中でこれもずっと最後まで、生涯通してですね、まあ、日清戦争のあたりでようやくこれが取れるくらいだと思いますけれども、それまでは、非常に強く守っていたものですね。でこうしたところからですね、まあ、国家独立ということがですね、重要だという話になってきて、じゃあ国家が独立するためには何が重要かといえば、個人が独立していくことだと、一身独立して一国独立という話にこうな、これはまあ後で、触れますけれども、なっていくことになります。でこうして帰ってきたですね、福沢の、まあ、著作をずっと見ていくと、まず最初はですね、もう啓蒙的な、まあ、翻訳の時代と言われる、これが西洋事情から始まる、まあ、一連の著作なんですけれども、まあ、その後ですね、本格的に、まあ、だんだん書き物をしていくわけですね。自分の著作をしていくわけですけれども、その中間にあるのが、まあ、学問の進めと言われるものですね。これは、まあ、最初はですね、初編は中津の私学校のために書いたものなんですけれども、まあ、途中からウェーランドの終身論とかも翻訳とかもどんどん入ってきますから、まだまだ中間の段階で、こういう中でですね、本格的な著作として書いたのが、まあ、文明論の概略、明治8年ですね。これはまあ非常に重要なので、後からお話しいたします。でさらに、もう本当の彼の、まあ、独創性というのが、まあ、現れていると思われるのが、まあ、明治12年、79年の民情一新、これは あまり皆さんご存じないと思いますけれども、まあ、民情一新というものです。で大体のこの辺りからですね、彼は非常に、まあ、政治に関する、いわゆる、まあ、自治論ですね、政治評論をするようになって、いっていくわけなんですけれども、それがまあ非常に強く出てくるのが82年に創刊された時事新報で、これ以降はですね、このようにも政治論が非常に多くなってくるので、非常に福沢をやるのは難しいということになりますけど、今日の話は全体的にですね、80年ぐらいのところまでのお話を中心にしたいというふうに思います。もう石井先生の話もちょっと長くなって、
いや、私の長かった
です。休憩時間も僕の方にだいぶ食い込んでしまってるんじゃない、
ちょっと伸ばしますから大丈夫です、
まあ、それでもなるべく早くお話しさせて、いただきます。で最初はですね、先ほども言いましたように、いわゆる、まあ、啓蒙書ですね、翻訳の時代で、西洋文明の輸入紹介というのが中心だったんですけれども、まあ、福沢を読むというのはですね、非常にも難しい。多くの研究者がですね、福沢研究というのがあっても、研究の蓄積も非常に、多いんですけれども、非常にも難しいですね。で、まあ、70年代の最初の方というのは、啓蒙書の時はですね、あんまりこう変なレトリックを使わないで、非常にこうストレートに分かりやすく書いてあるんですけど、だんだんこれが難しくなってきて、特にですね、言論ですね、言論の手段、いわゆる新聞とか雑誌とか、 こういうものをですね、使うし、さらにですね、彼が翻訳したと言われています演説という言葉ですね、スピーチというのを演説と訳したのは、福沢ですけど、演説とかですね、ディベートとか、こう議論のための議論をするから、なかなかですね、その通りに、取ると、非常に変な落とし穴に、落ち込んでいって、しまうわけです。で、特に彼の有名な言葉ですけど、いわゆる、テレビのニュース番組にも一時取られていましたけれども、多事総論という、多事総論がなければこう自由の気風というのはないんだと、やっぱり議論すること、討論することというのは非常に重要なんだということを、彼、言っていくわけです。で、詭弁も使いますしですね、非常に極端な議論も、目立つような議論もするんで、あまりですね、軸通りに取っていくと、変な落とし穴にはまってですね、しまうわけです。実際に彼の言ってることというのは、矛盾することというのをですね、かなりたくさん、あるわけですね。で、一番やっぱり彼の基本的なこう考え方の中で重要なのはですね、物事をこう相対的に見ると、相対化してみるということなんですね。ということは、ある意味でこう先入観を持ってですね、見ないということ、その時に応じて見ていくと。で、彼自身はその、自分はですね、政治についてはですね、審査員であって開業医ではないと。だから自分にですね、領地を直すことをですね、期待しても、そんなのは大間違いだと。自分は診断書までしか書かないんだというふうに、結構いい加減なそこまでやったんなら外科手術でも診直せと言いたいんですけれども、なかなか彼はそこは慎重でですね、診断はすると。で、それを、どう受け取るかは、自分の役割ではないというふうにこう考えていくわけです。で、こうしたものの見方のためにはですね、何がしてはいけないかというと、古いこう慣習とかですね、こう先入観とか思い込みとかですね、こういうもの、これは福沢のキーワードの一つなんですけれども、枠出来というふうに呼ぶんですけれども、こういう固執の枠出来に、これにとらわれてはいけないんだと。やっぱり自由な発想を持って物事を見ていかないといけないと、こういうふうに考えていくわけです。そこで重要になっているのが来るのがですね、彼がこう書いているものをこう見るときにですね、どういうときに、どういう状況の中でやっぱり書かれているかということをちゃんと見ておかないとならない。で、これを丸山正雄はですね、福沢の状況的思考と状況的判断というふうに、言っています。例えば一つの例として挙げれば、内地雑居論なんかはそうなんですけれども、彼は最初はですね、内地雑居、日本人と外国人のですね、内地雑居については反対してるんですけれども、80年代の終わりぐらいになるとですね、賛成に回っていくわけですね。で、それはなぜ回るかというとですね、日本人の、知恵とかが進みましたし、国情も変わってきた、で、状況も変わってきてるからですね、内地雑居には賛成はするんだと、そういうふうに、状況に応じてですね、こう彼の考え方と、発言というのは変わっていくわけなんですね。で、彼の場合というのはですね、絶対主義じゃないですか、これがいいとか理想論とかですね、そういうのはあまりなくてですね、こう選択肢の中で、可能な選択肢の中でどちらがいいかと、どちらがベターか、ある一定の条件の下でですね、どちらがいいかと、そういうふうなこう選び方、考え方、議論を、していくわけです。で、後でも見ますけれども、彼の議論の中ではですね、その 今のというのこれ一つのまたキーワードなんですけど、結構限定がついている議論というのが非常に多いんですね。でそれをやっぱり注意してみていかないといけないということです。でこういう中でですね、まあ、西洋事情というのがいわゆる、まあ翻訳時代のですね、まあ、典型的なものでした。で次にですね、まあ、彼の、一番まあ売れた本ですね、学問の、あ、まあ、これあの西洋事情なんですけど、これはオランダの福沢諭吉ですね。でこの西洋事情の、口絵にはですね、まあ、皆さんご存知と思いますけど、まあ、こういう、のがあって、これも早い時期から彼は非常にこういう技術に関心があってですね、まあ、地球儀の上に郵便紙研究会の方も多いと思われますので、16本ですね電柱が立っていて、電信線が引かれていてですね、飛脚が、ここをずっと走っていると、こういう口絵があるんですね。でさらに、まあ後で出てきますけど、蒸気船、それから機関車、それからまあ都市という、まあ、こういうふうに、なものが書かれていて、ここにまあ蒸気、祭神、電気、電信と書いてあって、蒸気人を助け、電気頼りを伝うと、まあ、こういうふうに書いて、あるというわけです。で、まあ、こういうあのいわゆる翻訳のからですね、次第にこう変わっていきます。それが、まあ、中間にあるのが翻訳からいわゆるその著作の段階へ変わったのが、変わっていくのが、まあ、学問の進めと言われているものですね。で学問の進めと、まあ、先ほども出ましたけれども、まあ、有名な天は下の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えりというのがで有名ですけれども、まあ、これはあの、まあ、アメリカの独立宣言とも言われていますし、まあ、フランスの、 あの人権宣言から取ったというふうにも、まあ、言われて、いるわけです。でここで、まあ、福沢のですね、まあ、最大のテーマというのは何か、これ非常に重要で、これはまあ一貫して彼にとって、生涯、これは重要だったんですけれども、まあ、一つは国家的な独立ですね。でこれはまあ彼の欧米体験からですね、その日本は、植民地になってはいけないと、とにかく独立していかなければいけないと、これがまあ非常に強い思いです。でそれともう一つはですね、まあ、民権ですね。彼の言う民権というのは、まあ、私の権利と書いて、まあ、私権と、それから、政治の権利とか、政権と、市民的自由と政治的自由、政治的自由というのは、まあ、参政権のことですけれども、まあ、その2つからなってるんですけれども、まあ、民権がを、日本においてもですね発達させないといけないというこういう、ここがポイントになってきて、したがって、まあ、福沢にとってはですね、まあ、民心の改革というのが、まあ、重要なテーマに、なってきます。で国家独立するためにはですね、一心独立して一国独立すると、これがまあ重要なんだと。で対外的に独立していくということはどういうことかというと、今の段階ではですね、まあ、ナショナルアイデンティティを国民が持つようにすること、国民が意識をこう一つの国家の国民であるというふうにですね意識を形成していくこと。でそれは今までの人民はですね、じゃあどういうふうに考えているのかというと、まあ自分はあまり国とは関係ないんだと。でこれは脚軍とかですね、触覚とか、まあ、そういう意識が非常に強いと、これでは国は守れないんだと。でこういう、まあ、あの卑屈不振のですね気風をとにかくなくさなければいけない。で、まあ、あのここは意外とですね、この脚軍とか触覚とかというこういうところは丸山正雄が、まあ、なんかですね、こうちょっと見逃しているところで、ここのところについて書いたのが牧原紀夫さんのですね、脚軍と国民の間とこういう本があるんですけれども、これがこういうその国民意識を形成が重要だとこういう、ところですね。そして、まあ、こういう、まあ、そこに関してはですね、我が国人民記録なきその原因は何かと、 こう言うとそれはいつもは、こういう卑屈にですね触覚でいいと国民が思ってるからだと、とにかくこういうもう民心をやっぱり変えていかないと日本が国家的な独立はまあできないんだと。で日本はただ政府だけあってまた国民から、そしてさらにこれが文明論の概略になりますとですね、日本には政府ありてネーションなしというネーションというのはもうこの場合国民なんですけれども、まあ、そういう言葉になっています。じゃあこういう人民の独立の記憶がないのは、の前提にするとですねどうしたらいいのかというと、これはやっぱり学問をしなければいけない、学問の必要があるんだと、で学問の進めということになって、きます。でこういう学問をそちら、行うのはですね、こういう、まあ、文明を行うのはどういう誰が主体になるのかというと、文明のことを行うのは史実の人民にして、その文明を護するものは政府なんだというんで、これはもう、民間がですね中心になってやらなければいけないということを、まあ、はっきり、言っています。じゃあその中でですね、誰がやるのかとこういうことになると、これはまあ福沢の言葉でよく出てくる一つのキーワードですけど、ミッツルクラス、ミドルクラスのことですけれどもミッツルクラスですね。でこれがまあ文明をこう主張して国の独立を維持すべきもの。でこれはまあ学者であるが割と中心で、知識者、知識人が中心であると。だから彼らはこういうふうにこういう役割を演じなければいけない。でこれはまあその裏にはですね、まあ福沢の食文論というのも、あります。じゃあさてですね、これがまあまあ、こうした、まあ、翻訳から、まあ、著作下に移っていくわけですけれども、その中でも、まあ、重要なのが、まあ、文明論の概略。これはもう完全に翻訳から著作にこう移った時の作品ですね、福沢40歳の時の、作品です。で、まあ、福沢のこう著作いろいろありますけれども、まあ、一番理論的にも体系的になっている、ものです。でこれはですね、まあ、どういう背景で書かれたかというと、これはレジュメの方にも書いてありますけど、今日出席の方にも非常に関連してくるかもしれません、僕にも関連してきますけれども、まあ、赤で書いてきましたけれども、まあ、この対象になっているのはですね、儒教流の古老、まあ、至急、思想的にですね、保守派の人たちを、まあ、対象にして書いた、ものなんですね。で今までのものは西洋の、ものの輸入といっても、でまあ、旧兵習の排斥を目的にしてやってたわけだけれども、これからはもっとですね積極的にそれしていかないといけないということで、これこのためにですね、こういう支給派の人たちをこう味方にしようということで書いたんですけど、読者はいずれ50歳以上、視力もようやく衰え、かつ少年時代より粗大なる半本になれたる目なればとて、文明論の半本は特に文字を大にして古本の太平記同様の体裁に印刷し、こういうふうに、だから普通の本では相手が違うの、まあ、あんまり売れなかった、実際にあんまり売れなかったんですけどね、まあ、買う人非常に限られた、いたんですけど、まあ、こういうふうに言ってるわけですね。でまあ、この時のですね、福沢の、まあ心境というのは、まあ、こういう、まあ、ここ読んでいていただければ分かりますけど、これは、まあ、ババタツイにロンドンにいるババタツイに宛てたですね非常に有名な手紙なんですけれども、民心の改革というのは政府だけではなくて政府の任務は役割ではないんだと、自分たちがやらなければいけないけれども、まあ、法の権も省の権もですね、法権も省権も外人に侵されてこういう状況にあって非常に難しい、 我が方のナショナリティを保護するのにしたいと、もうこうしなければいけないんだという、でも、しかしながらですね、外に立ち向かわんとすればうちのヤクザが袖を引き、これを顧み彼を思えば何事もできずという、こうイライラした気持ちがある、こういう中で、文明論の概略を書いて、まあ、福沢の危機感というのはいろいろな形で書いてありますけれども、これはまずっと見ていただければ分かりますけれども、ここでレジュメはちょっと赤が入ってないんでこちらの方が見やすいですけど、先ほどもちょっと言いましたけれども、非常にこう時間の限定というのがされていると、ここ重要なところなんですね。今のとこういうのが、あって、さらにこう福沢が、まあ、国という場合、国体という場合ですね、後でこう解釈されるような、そういう意味では全然使わっていないと、こういう国体を保つとはですね、自国の政権を失わないことだと、かなりまた対外的なことであってですね、国内に向かった、まあ、そういう話ではないということを、まあ、ここでちょっと。でこの時初めてですね、福沢は一生懸命勉強しました。まあ、早く原稿はまあ半年ぐらいで書き上げてですね、その後半年ぐらいは何をしたかというと、原書を読んでですね、自分で、まあ、それを何回もですね、読んでは書き直して、読んでは書き直してという、こういう作業を繰り返したわけですね。でそういう中で読んだのが、まあ、バックルの英国文明史とですね、既存の、まあ、ヨーロッパ文明史。ただしこれ読んでいくんですけれども、こう日本のコンテキストに、まあ、バックとか基礎は日本のことなんか何も書いてありませんから、まあ、自分のこう考えているですね、こう日本の状況に合わせてですね、まあそこからまあ取捨選択して、まあ、バックが言おうと思ってたことでもですね、福沢は無視したりしたりしていることがたくさんあります。で今ではですね、まあ、福沢が読んだ、まあ、主託本ですね、持ってた、これに付箋とかですね、書き込みとかがあるんですけど、これについてのもう研究っていうのもすごい進んできてるんで、かなり福沢がこバックルとか偽造のですね、この箇所を読んでどういうふうに思ったかとかいうことがもう今ではもうすごいよくわかるようになっています。でこうしてまあ日本の文明を相対化して、でこれはまあ先ほども言いましたように福沢にとって当然のことですね。で彼がまあ文明考える場合はですね、まあ、野蛮、それから反海文明というふうにこう段階的に進歩していく、まあ、野蛮はアフリカ、オーストラリア、反海はトルコ、中国、日本、そしてまあ文明はまあフランス、イギリス、アメリカという、まあ、西欧諸国というふうになっているわけですね。じゃあ文明とは、知徳とは、この知徳というのはですね、文明論の概略で初めてこう表に全面的に出てくる、これが重要だということですね。で、まあ、彼に言わせれば、まあ、文明とは結局、人の知徳の進歩もなんだと、勉強、まあ、学問の勧めでは勉強しなさいというだけだったんですけれども、これがだんだん変わっていくわけですね。でまあ、文明論とはこういう個人の問題であると同時にですね、まあ、グループとしての、国民としての問題なんだという、そしてこれはまあ先ほど石井先生もおっしゃられてましたけれども、まあ、文明は事物、いわゆる外形とそれから精神とがあってですね、精神とは何ぞや、人民の気風だと、これはもうちょっと精神論みたいなもんでですね、じゃあ気風があればできるのかというと、まあそうではないんですよ。でこう文明輸入するのは簡単だけれどもですね、うちの文明を求めるのは非常に難しいんだと。でどっちからやらなければいけないかと言ったらですね、これは難しい方法からやらないといけない。やっぱり文明輸入するんじゃなくて、やっぱり文明の精神をまず備えていくことが、まあ、重要なんだということですね。じゃあ次に、まあ、徳とは何か、まあ、徳とはモラルであり、知とは、まあ、英語で言うインテレクトであると こういうふうに考えていきます。で彼の最高峰ですね、が民情一新と言われているものです。これは、あまりご存じないと思いますけれども、これは歴史のですね、進歩の原動力が何にあるかというと、機械の発明と技術革新にあるんだと。で、こんなことを言ってるですね、当時言っていた学者は、いないわけなんですね。で、後に永田博とかがですね、これは唯一論だと、唯一史観だと、とかいうふうに評価したりしていますけれども、一番のやっぱり重要なのはですね、19世紀の文明の利器として、いくつか挙げて、4つ挙げてるんですけれども、このように書いてるわけです。およそその文明の最も広くして社会の全面に直接の影響を及ぼし、人類に肉体の下腹のみならず、その内部の精神を動かして、知徳のありさま、思い、変したるものは、蒸気戦車、電信の発明と、郵便、印刷の工夫、これなりと。で、この4つがですね、あってですね、人類の社会、人間の社会、非常に大きく進んできているんだと。で、蒸気電信はこのようにですね、特にその中でも蒸気機関の蒸気の利用を非常に福沢は強調しているんですけれども、我々の社会をですね、変えていっちゃうものなんだと。で、このようにですね、社会のこういう産業の発達はですね、産業革命の影響というのは、人間の世界をですね、もう不健悪的にこう転覆してしまう可能性もあるしですね、まさにそういうですね、技術の発達に対して社会がその影響で老狽しているのがですね、今の、ヨーロッパなんだというふうには、言っています。で、このようにですね、こうした産業革命の影響を言うのをですね、これだけはっきりとですね、議論してできた人は福沢諭吉を置いて日本ではいないわけですね。でもこの結論は何かというと、このようにですね、こういう技術革新というのが不可避で、日本の国会の開設の可能性も不可避になってきている。したがってですね、でじゃあどういう制度を取ればいいかというと、英国風の議会制度を取る必要があるというのが、その結論に、で最後にはちょっと、簡単にですね、もう休憩時間も終わってしまったんで、見て、おきたいと思いますけど、福沢の明治政府の評価は非常に楽観的というようにですね、政府に対して、政府はそんな、もともあるところではですね、政府は基本的に先制的なものだから、そうでなくするためには民権をやっぱり伸長させなければいけないというようなことなんですけれども、明治14年の政変で、福沢の一派はですね、政界からは免官されてしまうわけですけれども、意外とですね、彼は性格的にも楽観的な人なので、そんなに気にしてない、むしろこのことによって、この前の段階からですね、伊藤や井上からその政府の新聞を、広報誌を出すことを、依頼されてですね、それうまくいかなかったというより、立ち消えになっちゃったんですけれども、むしろそれによって、時事新報というのを作ることができたので、それは、それは真に蚊の富ですね、記事というのに、これは公表されない、されなかったものなんですけど、こういうところにですね、この他に例えば低中高論とかですね、痩せ我慢の説とか、その時に公表されなかったところに、意外と福沢はですね、本当の真実のことを書いている、いるんですね。だからといって政府に対してですね、批判的でなかったかといえば、96年、のことではもう 明治政府というのは常時政府であったんですよ。まあ、これ依然としてですね、まあ、福沢の基準というのは文明が進むか進まないかということ結構大きなところで、明治政府を批判しています。でもう一つのまあポイント、官民調和論ですけど、これについてはまあ後で議論が出るかもしれないんで、その時にあればお話します。まあ、よく先ほど の石井先生の議論でも出てきたけれども、まあ、民権と国権という話もあって、まあ、福沢は民権から国権へというふうに理解されることが多いんですけど、それはまあ福沢をですねちゃんと読んでいない人が言うことで、ちゃんと虚心坦懐にですね福沢をずっと読んでいけばそんなことはないということは分かります。福沢は民権論と国権論というのは同時にしなければいけないとにもかかわらず、その福沢のこう怖いのはやっぱり日本の国家が独立できないと、独立を維持しなければいけないということだから、どうしてもですね国権論に重きがかかってくるわけですね。でこれはまあ最後のことですけど、今の国内の人間交際はうちのことなの、外国交際は外のことなの、うちの交際は継承にしてその交際は重大なり、うちは忍ぶべし外は忍ぶべからすというのは、もうこれ明治7年にこういうことを書いて、いるわけです。じゃあ、ちょっと長くなって、しまいましたけれども、これでまあ一応福沢にちょっと福沢に対する先入観を改めていただけたら、と思います。自由民権運動批判についてはですね、かなり批判してますけど、これは後でまたちょっと議論になると思いますので、まあ、その時にお話しさせていただくことにします。どうもありがとうございました。
杉山先生ありがとうございました。ちょっとタイムスケジュールがですね、先生方の紹介の時間と杉山先生 のパソコンの次回の時間を入れ考えるのを忘れてました。ちょっと時間が伸びてしまいました、これから休憩に入りたいと思います。今何時、
3時5分
まで休憩したいと思いますので、よろしくお願いします。お手洗いとここの廊下の突き当たりのところになります。男女が全く廊下逆になってますので、よろしくお願いします。
一番最初も行ってなかったことを考えて先に作っといたんです。